では今日のメッセージ箇所の聖書朗読です。今日は出エジプト記の20章の1節から3節です。出エジプト記の20章の1節から3節をお読みいたします。旧約聖書の134ページとなっております。では20章1節から。それから神は次のすべての言葉を告げられた。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主である。あなたには私以外には他の神々があってはならない。ではこの箇所よりなぜでしょうかと題しまして、先生にメッセージを届けていただきます。
主に結ばれている愛する皆さん、唯一な神様だけを信じて歩む私たちになるように祈ります。今日の説教の主題はなぜでしょうかです。子供たちが成長しながら、なぜということを質問をよくします。なぜですか、なぜですか。子供たちからなぜ幼稚園に行かなければならないのか、なぜ食べたくない野菜を食べなければならないのか、そのような質問をいつも聞かれています。なぜ、なぜ。また反対のことも聞かれます。なぜ今はアイスクリームを食べることができないのか、なぜ今は公園に行ってはダメなのか、そのように反対のことも聞かれます。また同じく私たちも神様になぜという質問を捧げています。なぜしなければならないのか、なぜ知ってはならないのか、そのような質問をするときがあります。今日はこの御言葉箇所に対して共に質問したいと思います。なぜしなければならないのか、なぜしてはならないのか、神様に聞いて神様の御心を共に味わう時間になるように願います。今日の本文3節をもう一回読んでみましょう。出エジプト記20章3節、134ページ、出エジプト記20章3節を一緒に読んでみましょう。
他の神があってはならない。
イスラエルの人々がエジプトから出て、シナイのアラノに着いたときに、神様がモーセを通してこのようにおっしゃいました。あなたには私以外に他の神があってはならないとおっしゃっています。この質問に対してなぜという質問をして、一緒に考えてみましょう。まず、この箇所に出ている私以外に他の神という存在について考えてみましょう。ヨシア記24章14節を読んでみましょう。ヨシア記24章14節です。423ページ、旧約聖書423ページ、ヨシア記24章14節、423ページ、ヨシア記24章14節を一緒に読んでみましょう。
今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕え、あなた方の先祖たちがあの大河の向こうに人で仕えた神々を取り除き、主に仕えなさい。
イスラエルの人々がエジプトで約400年間奴隷として過ごしました。そして彼らが奴隷で過ごした時に見たのは、エジプトの人々が拝んでいる神々のことを見ました。そしてそれを見ながら彼らが影響されたこともあると思うんですけど、いや私たちがこのエジプトの神々のような強い神々を拝んだら私たちも救われるのではないのか、そのような願いもあったと思います。エジプトの人々が拝んだ太陽の神、また豊かさを与えてくださるそのような神々を見て、もう彼らは影響を受けたと思います。またイスラエル人々が約束の地に入って住むようになった時に、周りの民族 の神々の影響も受けました。周りの民族を見たらみんなそれぞれの神々を拝んでいました。豊かさを約束してくれる神々、また出産、戦争の勝利、収穫、いろいろな祝福してくださる神々を拝んでいることを見ました。そしてイスラエルの人々も、いや私たちもそのような神々を拝むことでもっと祝福されるのではないのか、そのような心もありました。また私たちの時代にも神様以外の他の神々が存在しています。今も豊かさ、祝福、何かの成功を約束してくれる神々を拝みたいというそのような心は今の時代でもあります。それで試験の前でたくさんの親たちがどこかにいて祈る時があります。就職の前で、何かの問題の前で、どこかのパワースパートにいて祈ることがもう普段見えます。誰かの助けを求めたいという心でそのようにしています。でも私たち信じている人々はそのようなパワースパートとか何かの霊的な場所にいて祈ること、また他の宗教にいてまた宗教活動することはしないんです。それで私たちはこの教えに対しては、この命令に対して特に心配しなくてもよいのでしょうか。新約聖書コロサイ人への手紙3章5節を読んでみましょう。404ページです。新約聖書コロサイ人への手紙3章5節、404ページ。コロサイ人への手紙3章5節、新約聖書404ページ。コロサイ人への手紙3章5節、404ページ、3章5節を一緒に読んでみましょう。
ですから、地にある体の部分、すなわち、みだらな行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝です。
私たちはキリストを信じているから、他の宗教に行って、他の神々を拝むことはしないんです。でも聖書が教えている偶像礼拝の一つが貪欲だと教えています。なぜ貪欲が偶像礼拝になるのでしょうか。神様がおられるそのところに私たちの欲望があるからです。神様より愛する、神様より大事にする、神様より求めるそれが私たちの偶像になるからです。私たちの心の中で神様より従いたいという願っている、神様より欲しいと、また神様より信頼できる、そのような存在ができたらそれが私たちの心の偶像になることです。マタイの福音書6章24節を読んでみましょう。マタイの福音書6章24節です。マタイの福音書6章24節、10ページにあります。新約聖書10ページにあるマタイの福音書6章24節、10ページにあるマタイの福音書6章24節を一緒に読んでみましょう。
誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。
イエス・キリストはおっしゃいました。誰も二人の主人に仕えることができないと。神様に仕えながらまた他のことを仕えることができないということです。神様を愛しながら世の中のものを愛することができないとおっしゃいました。それでもし神様より愛する何かができたらそれが私たちの偶像になるということです。今の私たちの時代で特に信者である私たちに偶像の誘惑は何があるのでしょうか。それはイエス・キリストがおっしゃったように富が私たちの偶像になりやすいものです。神様より目の前に見えるお金のことがもっと大事になりやすいことです。しかし聖書ははっきり教えています。神様の意外のものが 何かの存在が、それがお金であり、権力であり、自分自身であり、家族であり、それが偶像に、あなたの心の中で他の神々があってはならないと、神様より愛してはならないと教えています。それではここでまた質問が出ます。なぜ私たちは神様の以外に他の神々があってはならないのでしょうか。当時のイスラエルの人々は神様に礼拝を捧げながら、また他の神々にも拝むことを求めました。彼らは考えたんですね。もちろん神様に礼拝を捧げます。でも加えてですよ。加えて雨を降ってくださる神々を拝んだら、また太陽を与えてくださる神々を拝んだら、また出産を守ってくださる神々を拝んだら、いや私たちはもっと豊かになるのではないのでしょうか。この神様ももちろん拝むんですけど、これもそれも一緒に加えて拝んだらもっと豊かになるのではないのかという思いもありました。しかし神様は、神様の以外の神様があってはならないとおっしゃいました。なぜそのようにおっしゃったのでしょうか。詩編86編8節を読んでみましょう。旧約聖書詩編86編8節です。詩編86編8節1024ページです。旧約聖書1024ページ詩編86編8節1024ページ86編8節を一緒に読んでみましょう。
主よ、神々のうちであなたへなるものはなく、あなたの御業に比べられるものはありません。
なぜ神様はイスラエルの人々に、私以外の他の神々があってはならないとおっしゃったのでしょうか。その理由は、神様のような存在がこの世の中でないからです。聖書はこのように教えています。神々のうちであなたに並ぶものはなく、あなたの御業に比べられるものはありませんとおっしゃっています。神様より強い存在、神々がこの世にあるのか、神様より賢くて優れた神々がこの世にあるのか、全くないから。神様より先に存在する神々がないから、神様の以外のものがあってはならないと教えています。それでは神様はどんなお方で何をなさったのでしょうか。イザヤ書44章6節を読んでみましょう。イザヤ書44章6節です。旧約聖書1240ページにあります。旧約聖書1240ページにあるイザヤ書44章6節、44章6節を一緒に読んでみましょう。
イスラエルの王である主、これをあがなう方、万軍の主はこう言われる。私は初めであり、私は終わりである。私の他に神はいない。
聖書はこのように教えています。神様がどんなお方でしょうか。神様は初めであり、終わりである方です。神様の先に誰かおられますか。誰も、どんなものもない。唯一な神様が自ら存在されていることです。神様は誰かによって作られた存在ではありません。永遠の前から永遠まで一人でおられる。三位一体の神様が自らおられます。それで聖書は教えています。私の他に神はいない。そしたら永遠の前から存在されている神様が何をなさったのでしょうか。創世記一章一節を一緒に読んでみましょう。聖書の一番初めのところで、創世記一章一節、一緒に読んでみましょう。
はじめに神が天と地を創造された。
永遠の神様、自ら存在されている神様が何をなさったのでしょうか。その力、知恵を持って世界を神様が作ったということです。そして作った世界を今も治めておられます。 神様が天と地を創造するときに力が足りなくて、他の神々に、いやちょっと手伝ってください、知恵を貸してくださいと思ってそのように作ったのでしょうか。そうではありません。まことの神様が三位一体の力を持って、知恵を持って、この全世界を創造したということです。そして今も治めておられます。天地を創造した神様がイスラエルの人々には何をなさったのでしょうか。申命記4章32節から35節を読んでみましょう。申命記4章32節から35節まで、322ページです。旧約聖書322ページ、申命記4章32節から35節、322ページ、4章32節から35節を一緒に読んでみましょう。
さあ、あなたより前の過ぎ去った時代に尋ねてみるがよい。神が地上に人を創造された日からこの方、天の果てから天の果てまで、これほど偉大なことが起こっただろうか。このようなことが控えただろうか。火の中から語られる神の声を聞いて、あなたのようになお生きている民があっただろうか。あるいはあなた方の神主はエジプトにおいてあなたの目の前であなた方のためになさったように、試みと印と不思議と戦いをもって、また力強い御手と伸ばされた身腕と恐ろしい力をもって、一つの国民を他の国民の中から取り、ご自分のものとされた神がかつてあっただろうか。あなたにこのことが示されたのは、主だけが神であり、他に神はいないことをあなたが知るためであった。
神様がイスラエル人々に何をなさいましたか。彼らをエジプトから救ってくださいました。どのように救ってくださいましたか。まず神様は十回の災いをエジプトに与えてくださいました。4番目の災いからはエジプトの地だけに起こりました。それを通して神様がイスラエルとエジプトを区別していることを明確して、また全世界を治めて、特にエジプトさえ治めておられることを見せてくださいました。またその後で海の真ん中で乾いた地でイスラエル人々を渡して、そしてエジプトの人々は海の真ん中で砕きました。40年間荒野で毎日食べるものを与えてくださる。水がないところからは岩から水を出してくださる。蜘蛛の柱、火の柱で彼らを導いてくださいました。このようなことを誰がなさいましたか。申命記32章12節を読んでみましょう。申命記32章12節です。374ページです。374ページ、申命記32章12節、374ページです。374ページ、申命記32章12節を一緒に読んでみましょう。
ただ、主だけでこれを導き、主と共に異国の神はいなかった。
誰がこのようなことをなさいましたか。神様が自ら一人でなさったことです。誰かの助けによって、いや、海の神を助けて、海を止めなさいと、そのように協力してしたことではなく、三位一体の神様の力と知恵で全てを成し遂げられました。力が足りなくて、知恵が足りなくて、助けを求めたことではありません。それで聖書はこのように教えています。ただ主だけでこのように導いてくださった。他の神は、異国の神はいなかったと聖書は教えています。イスラエル人々をエジプトから救い出した神様は、今の私たちには何をなさったのでしょうか。ヨハネの福音書3章16節を読んでみましょう。ヨハネの福音書3章16節です。180ページです。180ページ、ヨハネの福音書3章16節を一緒に読んでみましょう。新約聖書180ページ、 ヨハネの福音書3章16節です。
神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
イスラエルのエジプトから救い出した神様は私たちを愛してくださいました。罪によって永遠の破滅を受けるべきな私たちを愛してくださって、一人こうイエス・キリストを送ってくださいました。そして誰でもこのイエス・キリストを信じれば永遠の命を受けて救われることを私たちに約束してくださいました。この救いは他の神々によって受けるものではなく、他の方法で受けることではなく、ただ一つの方法だけ教えてくださいました。使徒の働き4章11節から12節を読んでみましょう。使徒の働き4章11節から12節です。239ページです。新約聖書239ページ、使徒の働き4章11節から12節を読んでみましょう。
あなた方、家を建てる者たちに捨てられたし、それが要の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。
私たちの救いの唯一な方法は三位一体の神様であり、神様を送ってくださったイエス・キリストによるものです。人間の力や人間の知識、知恵によって救われることではありません。お金や何かの権力、自分が良いことをして救われるのではありません。私たちの罪の問題を完全に解決してくださる、そのイエス・キリストによって私たちは救われることです。神様を求める条件はただ一つ、イエス・キリストを信じることです。イエス・キリストの以外の方を私たちに教えたことはありません。それで聖書は私たちにこのように教えています。神様、私以外に他の神々があってはならないと教えています。神様以外に天と地を創造したその神々はいない。神様の以外にイスラエル人々を救って導いた出した方はいません。また私たちを救ってくださる方は神様以外には誰もいません。それで私たちに神様の以外に他の神々があってはならないと教えています。それでは皆さん、この命令は難しい命令であるのでしょうか。守ることを難しいでしょうか。この命令に神様の御言葉に従うために必要なことがあります。それはこの命令は神様と私たちの関係性の上で理解する必要があることです。無理やりにやりたくない人にただ神様以外にあってはならないという命令ではなく、神様の関係性の中で自発的に喜んでこの命令を守る必要があることです。本文に戻ります。出エジプト記20章2節を読んでみましょう。出エジプト記20章2節、今日の本文2節を一緒に読んでみましょう。
私はあなたをエジプトのうち奴隷の家から導き出したあなたの神主である。
神様はどんな方でしょうか。神様はイスラエルの人々をエジプトの地から救ってくださって導いてくださる方だと教えています。それでは神様はなぜイスラエルの人々をエジプトから救ってくださったのでしょうか。なぜ導いてくださったのでしょうか。申命記7章7節から8節を読んでみましょう。申命記7章7節から8節です。申命記7章7節から8節、327ページです。327ページ、申命記7章7節から8節を一緒に読んでみましょう。
主はあなた方を慕い、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。 事実、あなた方はあらゆる民のうちで最も数が少なかった。しかし、主があなたを愛されたから、またあなた方の父祖たちに誓った誓いを守られたから、主は力強い御腕を持ってあなた方を導き出し、奴隷の家からエジプトの王ファラオの手からあなたを贖い出されたのである。
神様はなぜイスラエルの人々をエジプトから救い出したのでしょうか。なぜ奴隷であった彼らを導き出したのでしょうか。神様にとってイスラエルの助けが必要であったのでしょうか。彼らの力が知恵が必要であったのでしょうか。聖書は何を教えていますか。何かの条件のためではなく、神様が彼らをただ愛したということです。神様はただイスラエル人々を愛したので、彼らを喜んで選んだということです。彼らが何も条件を持てなくても、奴隷であったとしても、数が少なくても、神様はただ彼らを愛して救ったということです。出エジプト記19章4節を読んでみましょう。今日の本文の手前にある19章4節です。133ページにある出エジプト記19章4節を一緒に読んでみましょう。
あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せて私のもとに出てきたことを見た。
神様はイスラエルの人々を愛してくださいました。そして彼らをわしの翼に乗せて連れ出して導いてくださいました。誰もイスラエルの人々を攻撃することができないように守ってくださり、彼らを導いてくださいました。このようにイスラエルの人々はただ存在だけでも神様に愛される、神様に喜ばれる存在でした。このような関係性の中でこの命令を考える必要があります。神様はただイスラエル人々に、いや、あなた方はもうこの命令を守りなさい、無理やりにそのように言ったのではなく、愛する民である彼らにこのようにおっしゃったということです。愛する彼らが一番良い道を歩めるように、この愛を持ってこのようにおっしゃいました。神様の以外には天と地を創造した方がいないから、神様以外にはイスラエルの人々をエジプトから救い出した方がいないから、彼らにただただ誠の神様だけを信じて歩みなさいとおっしゃったということです。このような愛の上で命令されたことは、今の私たちにとってもキリストと教会の関係性の上でよく理解ができると思います。エペソ人への手紙5章24節から25節を読んでみましょう。エペソ人への手紙5章24節から25節で、391ページです。新約聖書391ページ、エペソ人への手紙5章24節から25節、391ページ、エペソ人への手紙5章24節から25節を一緒に読んでみましょう。
教会がキリストに従うように、妻もすべてにおいて夫に従いなさい。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。
神様がイスラエルの人々に、私以外の他の神々があってはならないとおっしゃったことは、教会とキリストの関係性、またその夫婦関係の中で考えられることです。神様が私たちに求めていることは何であるのでしょうか。ただ神様だけを愛しなさいということです。神様の以外の神々を愛してはならないということです。それはまるで夫婦関係の中で、夫が妻を愛して、妻が夫を愛して、互いに忠実な愛を持って歩むことと同じことです。教会がキリストに対して、キリストが教会に対して、このように愛を持って歩むことです。キリストは教会のためにご自分を捧げました。それほど愛していました。 神様がイスラエル人々にその愛の関係を求めていることです。互いに忠実さを持って結ばれることを願っていることです。神様と私たちの間に他の方が入らないように、私たちの目が神様から離れて他のものを、他の存在を神のように愛して大事にしないように私たちに教えてくださいます。子供を愛する親が本当に子供が間違った道を歩めないように、まことの道をまっすぐに歩めるように教えているように、その愛をもって神様は私たちに他の神々があってはならないと教えてくださいました。特にこの命令はイスラエルの人々に与えてくださいました。なぜ神様はこのような命令をイスラエルの人々に与えたのでしょうか。それは神様とイスラエルの人々が特別な関係を持っていたからです。出エジプト記6章7節を読んでみましょう。旧約聖書出エジプト記6章7節です。出エジプト記6章7節、107ページ。出エジプト記6章7節、107ページ。6章7節を一緒に読んでみましょう。
私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなた方の神主であり、あなた方をエジプトでの苦役から導き出すものであることを知る。
神様はイスラエルの人々におっしゃいました。あなた方は私の民、私はあなたの神だとおっしゃいました。神様がイスラエルの人々と特別な関係を持つためにこの世に救ってくださり導いてくださいました。このように神様と私たちの関係性の中で与えられた恵みです。偶像礼拝を捧げる罪は、その結果は破滅しかないんです。その破滅の中で救いの道、恵みの道、憐れみの道、愛があふれる道が何であるのか、特別な関係を持っているイスラエルの人々に教えてくださいました。そしてイスラエルの人々に教えてくださったこの命令は、今の私たちにも同じことです。ペテロの手紙第1、2章9節から10節を読んでみましょう。新約聖書、ペテロの手紙第1、2章9節と9節から10節です。467ページです。新約聖書467ページ。ペテロの手紙第1、2章9節から10節467ページ。ペテロ締めの手紙2章9節から10節を一緒に読んでみましょう。
しかし、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中から、ご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、憐れみを受けなかったこと、今は憐れみを受けています。
神様がイスラエルの人々と特別な関係性を持っておっしゃったことは、またこれからはイエス・キリストによってイスラエル人々を超えて、すべての民族、人々に与えられたことです。そしてイエス・キリストを信じる人々は、誰でもどんな民族でも神様の民になります。以前私たちはどんなものでしたか？憐れみを受けることができない民ではなかったんです。でも今はイエス・キリストを信じて神様のためになり、憐れみを受けています。このような特別な関係性を持っている私たちにこのように教えてくださることです。神様の民、神様の子供である私たちに神様がこの命令を与えてくださったということです。皆さんもそうだと思います。知らない人に対する心と、皆さんの子供、知り合い、 本当に大事にしている家族に対する心が違うと思う。私がもし私の子供たちが間違った道を歩んだらものすごく怒ると思う。他の人々は全く知らない子供が怒る態度と違う心で私の子供に教えると思います。神様がこの命令を私たちに与えてくださったその事態がすでに恵まれたということです。誠の道は神様の以外のものがあってはならない、その道が豊かな恵みの道、命の道だという教えが与えられた事態が私たちに与えられた恵みであることです。このように神様の命令はこの愛の関係性の中で理解する必要があります。決して神様は私たちを束縛するために難しい命令をしたのではなく、その中で誠の愛と恵み、喜びがあるから必ずこの道を歩みなさいと教えていることです。私たちの父なる神様がその愛をもって今もこのように教えてくださいます。一つもっとこの命令を守るその理由を考えてみたいと思います。神様はイスラエルの人々に他の神々があってはならないと警告しました。しかしイスラエルの人々は時間を経って他の神々を拝むようになりました。また衝撃的な姿を見せて他の神々を拝みました。列王記第21章4節から7節を読んでみましょう。列王記第21章4節から7節です。列王記第21章4節から7節、692ページにあります。旧約聖書692ページにある列王記第21章4節から7節、692ページにある列王記第21章4節から7節を一緒に読んでみましょう。
こうして彼は、主がかつてエルサレムに私の名を置くと言われた主の宮にいくつもの祭壇を築いた。主の宮の2つのお庭には天の万象のために祭壇を築いた。また自分の子供に火の中を通らせ、木栓をし、まじないをし、霊媒や口寄せをし、主の目に悪であることを行って、いつも主の怒りを引き起こしていた。彼はまた自分が作ったアシラ像を宮に安置した。主はかつてこの宮についてダビデとその子ソロモンに言われた。私はこの宮に、そして私がイスラエルの全部族の中から選んだエルサレムに私の名を常しえに置く。
神様はイスラエル人々にこのようにおっしゃいました。イスラエル人々が宮を建てた時に4節と7節で同じ内容としてこのように教えています。エルサレムに私の名を置くとおっしゃいました。全世界の中でイスラエル人々に神様の目と心が向けていました。神様がイスラエルと共におられて、その中におられました。しかしイスラエル人々がこの宮に何をしましたか。私の名を置くとおっしゃったこの宮に他の神々のための祭壇を築いて偶像を安置したということです。神様に礼拝を捧げるところ、神様に出会うところに他の偶像を安置したということです。皆さん考えてみましょう。もしこの高松シオン教会の講壇に他の神々を拝む何かのものを置いたら皆さんどう思いますか。衝撃的なことではないでしょうか。それをイスラエルの人々がやったということです。神様に礼拝を捧げるそのところに他の神々の姿を持って安置したという、そしてそこに他の神々を拝む生贄を捧げたということ、どれほど衝撃的なことでしょうか。でも問題はそのようなことを今の私たちも知っている
かもしれないこと。
なぜでしょうか。コリント人への手紙3章16節から17節を読んでみましょう。新約聖書コリント人への手紙第1、3章16節から17節を読んでみましょう。コリント人への手紙第1、3章16節から17節で330ページです。新約聖書330ページコリント人への手紙第1、3章16節から17節を一緒に読んでみましょう。
あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。もし誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮です。
聖書は私たちに対してキリストを信じる私たちが主の宮だと教えています。そして御霊がその主の宮である私たちと共におられることを教えています。三位一体の神様の宮であり、三位一体の神様が共におられます。しかしイスラエルの人々は神様に礼拝を捧げるこの宮に他の神々のための祭壇を築きました。そして拝みました。とんでもないことを起こしました。しかし、今の私たちはどうであるのでしょうか。聖書は私たちがこのような主の宮だと教えています。御霊が共におられると教えています。主の宮である私たちの心の中で、私たちの歩みの中で、人生の中で、神様の以外の神々があるのではないのでしょうか。イスラエルの人々がこの宮に、主の宮に他の神々のための偶像を置いたときにどうなりましたか。北イスラエルはアッシリアに滅ぼされ、南ユダはバビロに滅ぼされました。そして主の宮にある私たちに聖書は何と教えていますか。もし誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされますと教えています。なぜでしょうか。神の宮は聖なるものであり、私たちも聖なるものであるから。聖なる神様の宮である私たちの中に、神様の以外の、神様より大事にしている、神様より愛している、求めているものがあったら、それが偶像になること。まるでイスラエルの人々が神様に出会い、神様に礼拝を捧げるこの宮に偶像を安置した。同じことを今の私たちがすることです。愛する皆さん、私たちの歩みの中で神様より大きく大きく見られる何かの存在があるのでしょうか。神様より怖くて恐れて、それに従っている、気になる、大事に考えているものがあるのでしょうか。聖書はそのようなものがあってはならないと教えています。これは単純に私たちの考え、私たちの感情を無視して高圧的に教えているのではなく、私たちを愛してくださる神様が教えてくださることです。神様より強い方がいないから、あなた方は神様の以外のもので恐れて不安になって心配してはならないと教えてくださることです。神様の以外のものがあなた方を救うことができないから、神様のいない以外の方であなたの罪が許されることがないから、まことの神様だけを信じて歩みなさいと教えていることです。愛の見えで私たちの心にあるその空情を取り除いて、神様だけを信じて歩みなさいと教えていることです。私たちは新街道を求めて祈っています。その歩みの中で何が一番私たちに重要であるのでしょうか。建設を進めるときに何を一番として考えなければならないのでしょうか。それは神様を愛すること。神様以外の何かが私たちの目的になり、 私たちの主要なものになってはならないということです。予算をお金のことを神様より先に考えてはならないことです。予算を神様より大事に考えてはならないということです。私たちの何かの思い考えを神様より先に考えてはならないということです。神様以外に私たちの心の中で他の空情があってはならないということです。新街道建設するときに私たちが学ばなければならないこと、戦わなければならないことは神様を愛することです。すでに私たちの心の中でいろいろなものが入ります。神様の身元で祈る先に頭が曲がります。いや、これを考えなければならない、これをしなければならない、神様の身元で祈ること前に私たちの経験や周りの人々の意見やいろいろな話を聞いてそれがいっぱいになります。神様が建設の中で何より求めているのは神様を愛すること。現実的なことももちろん重要です。予算も本当に重要です。どのようなデザインをするのか、どのような形をするのか、本当に重要な話です。でもその前に私たちが神様の身元に立って神様を愛すること、その以外のことが私たちの優先順位の中で一番になってはならないということです。なぜ今の時期に建設のことを与えてくださるのでしょうか。それを通して神様が何を私たちに教えてくださるのでしょうか。その宮座を通して、その歩みを通して神様の以外の神々がないこと、神様がそのようなことをすべて成し遂げられること、神様がどんなお方でおられるのかを私たちに見せてくださり教えてくださるということです。それでこの建設を求めて祈っている私たちはものすごく神様に愛されている一人一人です。善のなる神様の御業を見る機会であり、神様の愛を経験する機会を与えられてくださるからです。愛する皆さん、何より神様を愛しましょう。主の宮である私たちの心の中で他の神々があってはならないです。神様より愛する何かがあったらそれが空情になります。主の身元でその空情を取り除いて、ただただ神様だけを信じて信頼して歩みましょう。神様の以外にどんな方が、どんな神々が、どんな存在がそのような救いの恵みを与えることができるのでしょうか。どんな方々が私たちを誠に愛してくださり守ってくださることができるのでしょうか。神様の以外には誰もいません。それを信じて神様だけを愛して共に歩みましょう。アーメン。祈ります。愛する天の父なる神様、神様はイスラエルの人々を愛してくださって彼らにおっしゃいました。私以外の神々があってはならないとおっしゃいました。同じようにキリストによって救われた私たちに教えています。あなた方は私の宮だと、聖なる宮だと教えています。そして私たちに、そのような私たちの愛の中で、心の中で他の神々があってはならないと教えています。キリストが教会を愛してご自分を与えてくださるように、教会もキリストを愛して歩めるように教えています。愛する神様、これからの教会の歩み、私たちの一人との歩みを守ってください。他の神々を心に置かないように、本当に神様だけを愛して、この世の中の何より神様を愛して従うように、特に建設の歩みの中で 神様を愛する方法を私たちに教えてください。建設が人間の力や人間のお金でできるものではなく、神様のすべての御業を見ることだと、そのような神様の愛を経験する時間だということを私たちに教えてください。その中で神様だけを愛して従う子孫教会、私たちになるように導いてください。感謝し、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。Amen.